さえ神に静まって、神の前に静まって出ていき、神の言葉を受け進んでいくようにと主は言います。あなたは心を騒がせず主の前に出ていき、そして主の言葉を受け取って進んでいくようにと主は言います。主はさらにあなた方に語っていかれます。
この困難な中で私を褒めたたえてきなさいと主は仰せます。私を褒めたたえる者のうちに私は喜びを注ぎ、また私を褒めたたえる者のうちに私の力を大きく表していこうと主は仰せます。
必ず勝利が表されていくと主は言います。さらに信仰を働かせ、さらに進んでいくようにと主は言います。主を信頼し、主が勝利者であることを覚え、さらにあなた方は進んでいくようにと主が言います。
困難な中で私を褒めたたえてきなさい、また私を褒めたたえる者に私は新しい賛美を与えていこうと主は仰せます。
ではさらに次の曲ですね。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is.
天のお父様、今この賛美の時を導いてくださりありがとうございます。歌予言をありがとうございます。また賛美を主が与えてくださったことをありがとうございます。どうぞ御言葉を通して学ぼうとしていますけれども、どうぞさらに神が豊かに導いてください。イエス様皆によってお祈りいたします。どうぞお座りください。おはようございます。神様はですね、この時を導いてくださっていることを本当に感謝したいと思います。パウロ秋元牧師がですね、入院をなされていらっしゃいます。おけがをされてですね、8月の6日におけがをなされてから手術をなされてですね、東京に9月にですね転院されて、そして今リハビリをですね続けていらっしゃいます。共にですね祈る時を持ちたいと思いますので、最初に久保田牧師にお祈りをお願いいたします。
神様、今回パウロ秋元牧師が骨折され手術、そしてこの入院、そして東京へ転院となさって、今リハビリの中ですけれども、そのことを感謝します。この裏に素晴らしい神様の計画があることを信じ感謝します。そしてこれが必ずパウロ秋元牧師にとって、またご家族にとって、また教会にとっても大きな益となることを信じ感謝します。主よ、どうぞこのリハビリの中にいるパウロ秋元牧師をどうぞ強めてくださり、どうぞ速やかな癒しを進めてくださり、また速やかな回復を与え、そして外出許可が与えられて、そして退院し、そして今回のイスラエルチームに必ず行くことができるように、どうぞ道を開いてくださるようにお願いいたします。
天のお父様、主をありがとうございます。あなたが今祈ることを感謝します。またパウロ牧師がこのおけが許されましたけれども、しかしこの事柄もありがとうございます。父様、神はすでに働いておられて、すでにこの事柄益と変えておられますから、変え始めておられますから、ありがとうございます。お父様、主よ、どうぞパウロ牧師をさらにお癒しくださり、速やかに癒し、顕著な癒しの恵みを表し、また被災チームにおいても共に使わされていけるように、主ご自身が勝利を表し導いてください。またご家族を強め、主の恵みをさらに表してくださいますように、リハビリを進めてくださり、神の栄光を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。では共に心の中でですね祈ってまいりたいと思います。ぜひ皆さんの言葉でお祈りください。 天の父様、主をありがとうございます。これらの祈りを導いてくださったことを感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。ぜひですね、続けてお祈りしていただきたいと思います。パウロ牧師のためにですね、またご家族のためにもぜひですね、続けてお祈りしていっていただきたいと思います。今日はですね、それで、手元小林が代行でですね、ご奉仕をさせていただいていますけれどもですね、今長崎チームがですね、行っています。はい。それでですね、長崎第4チームのですね、今第5チームが行っていますけれども、第5チームの、ごめんなさい、第4チーム、今第5チームが行ってますが、第4チームの動画がですねありますので、そちらを見ていただきたいと思います。
私たちはこの地上においては旅人であり、居留者であり、そして同時に私たちの故郷は天にある。本当に神様のご自身に根を下ろしながら、神様と共に歩んでいく居留者である。トギスっていうのは、彼ら26世紀にとってゲッセマネの夜だった日なんですね。ゲッセマネという祈りというこの夜が、イエス様にとって必要だったわけなんですね。ご自身の使命である十字架にかかろうというその日の前にされた祈りが、このゲッセマネ。本当に神様の御声に引き従いたいというふうに願いを持っているならば、今一度イエス様ご自身のように、私の人生を神様に捧げます、私の思うようにではなく、あなたの御心の通りになさってくださいっていう、この献身の祈りが私たちにも必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。
今ゼロから歩き出そう。主の御言葉から始めよう。たとえどんなに行く道閉ざされても共におられる主はいつも新しい道
ヨシュアがいたそのカレブですね、なぜ必ずそれができる、占領することができるって言ったのかっていうと、それは主が共におられるから。私たちのこの歩みにおいて神様が共におられるので、必ずそれができるわけですね。
十字架を追う歩みっていうのは、神様にこんなにも神様私のことを愛してくださってるのかっていうのをひしひしと感じる歩みです。私たちがどんなにふさわしくなくても、どんなに弱くても、どんなに傷があって、どんなに欠けがあって足りなくても、神様は私たちを選んで用いてくださいます。
私の力ではできませんけど、神様に従う人生を選びますということで、今回この再検診ができたのは本当に恵みでした。神父さんたちの祈りの思いを私たちに伝えていて、私のための非常に強だったんだなということを本当に僕は思わされて、神様に感謝しています。
3泊4日間ですけど、一つになって、この神様の働き、そして神様の御心を成していくときに、なんかこんなにも喜びが与えられるんだな、なんか嬉しいとか楽しいとかじゃなくて、神様の御心を本当に一つになってやっていくときに、この感じる喜びっていうのはなんか特別なものだなっていうふうに感じて、何度も何度も本当に来てよかったっていうふうに思う派遣でした。
愛する天のお父様、今私たちはあなたの前に、私の人生も、私自身も、私の心をあなたに捧げます。どうか私たちがあなたの御心に引き従って歩んでいくことができますように。どうぞ主が私たち一人一人の人生を用いてください。
はい、ありがとうございました。長崎チームですね、今第5チームが行ってますのでですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。明日戻ってくると思うんですけども、5回チームが出てですね、台風がですね4回はなんかこうあったというような感じで、もうそれぞれ守られてですね、いることを本当に感謝したいと思うんですけど、台風、あ、今日ですね、皆さん電車で来られた方いらっしゃいます？電車、あ、はいはいはい、ありがとうございます。そうですね、ちょっと台風の影響でですね、電車が非常に遅れたりして大変だったかと思うんですけれども、 ですね、でもですね、この、まあ、私としてはですね、本当にあの停電にならないといいなということですね、あのお祈りしてたんですけれども、守られて教礼拝できることですね、またオンラインで出せることは本当に恵みだというふうに、思います。それでぜひですね、長崎チームのためにもですね、続けてお祈りしていっていただきたいと思います。それからですね、イスラエルチームですね、のその動画がありますので、お願いしたいと思います。
信仰によってくらい約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続する医者と役をとといううまく生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのからです。 その都を設計して建設されたのが神です。事実彼らはさらに優れたこと、すなわち天のことに憧れていたのです。ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、天のふるさとですね。彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったらエルサレムってここだってこと。そしてね、重要なことは何が重要なのかというと、我々は天のエルサレムの方に、つまり我々はここにいいですか、まだ天のエルサレムは下ってこないから、このエルサレムではなくてね、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に、つまり永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのを、ね、分かってきたのでしょう、ね、あそこの場所は特別な場所だ。明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてある。ここ知ったら永遠の主が手を置く、あそこ永遠の主が特別な場所なんですよ。
はい、ありがとうございました。確かにですね、永遠の場所っていうこと、ちょっと永遠の主の場所ということで、ちょっとパウロ牧師がですね、おっしゃって、いらっしゃいましたけれども、本当にオリブ山で祈るときにですね、あるいはまたガリラで祈るときにですね、すごく天のことを思わせられた永遠ということをですね、すごく思わせられるんですね。イスラエルチームはそういう意味で非常に、私たちがですね、世的な事柄にとらわれて、この地上での事柄ですのことだけ思っているんじゃなくて、本当にこう永遠のこととかですね、天のことを思わせられて、とっても大事なことなんですね。久保田牧師がなんか雲虹の方に今度天の3シリーズの映画をですねおすすめしてますけども、本当に天国のことに触れるっていうのはですね、人生が急に変わっちゃったりするんですね。ですから本当にイスラエルチームはですね、素晴らしい、派遣ですので、ぜひですね、祈っていただきたいと思いますし、加わって、共にですね行っていただきたいと思いますし、またですね、しかし借金をしたりですね、上司と喧嘩したりせずに、本当にお祈りしていく中で主からですね恵みをいただいて、ぜひですね出て行っていただきたいと思うんですね。10月の28日からですね、11月の9日までですので、ぜひ覚えていただきたいと思います。1分動画をですねお願いしたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは週末のリバイバルです。 黙示録に7年間の患難時代に関しての記述があります。この患難時代は地震や災害、異常気象、核や放射能問題、病気、戦争、テロ、迫害などが今までの規模をはるかに超えて起こる人類史上最も厳しく暗い時代になります。しかしこの時代においても神様の輝かしい働きが起こります。それは後の雨リバイバルといわれるリバイバルの中心で、観覧時代前半に訪れると思われます。それは使徒行伝2章を見ると分かります。ペンテコステでヨエルの予言が成就し、教会がスタートし、力強い聖霊の働きが起こりました。しかしヨエルの予言をよく見てみると、これはペンテコステの時に成就した予言であるとともに、再臨直前に成就する予言であることが分かります。血と火と立ち上る煙はペンテコステの時には成就していない観難時代の表現であり、主の大いなる輝かしい火は再臨を意味する言葉だからです。そしてこのヨエルの予言の再臨直前の成就は、黙示録6章に出てくる白い馬に乗っている者の勝利と関係があると思われます。この白馬に乗る者はキリストで、キリストの勝利はサタンに対する戦いの勝利、宣教の勝利を表すものと思われます。つまり神の働きが大きく起こるのです。これこそが使徒行伝2章のヨエルの予言のもう一つの成就でもある後の雨リバイバルのクライマックスを表していると思われます。このリバイバルの働きは景挙とその後の反キリストによる大迫害時代を控えているので、それほど長くはなく3年半で終わると思われます。それゆえこのキリストの勝利は一気に全世界に及びます。宣教の働きが大きく進むのです。まさに大患難時代という困難と死の時代の前に、人々に主の救いと主の守りを与える機会となります。私たちは今まで見たこともないような聖霊の働き、救いの働きを見るのです。今まで見なかったような多くの人々が救われるのを見るでしょう。使徒行伝における神の働きを再び見ることになります。それではまた。
本当にですね、今こうちょっと映像でバーッと世界にですね、こうなんていうんでしょうか、神様の恵みが表されていくのは地図でちょっとこうですね、表現されていったと思うんですけれども、本当にこの週末のリバイバルですね、ものすごく一気にですね、こう広がっていくんだろうなということをですね、思わせられるんですが、あのパウロ牧師のですね、お書きになられている予言の本がですね、すでにもうチェコ語になってたんですけれども、今度ポーランド語にですね、訳されて出版されて、そして、次のチェコチームまでにですね、こう出されそうな感じに今なってきて進んでいますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。素晴らしい神様のですね、働きが今進められていると思いますので、感謝したいと思いますね。なんかですね、その出版社の方がですね、なんかこう、ポーランドの国との国境のところの方でですね、本当にぜひ、やらせていただきたいということで、本当に主がですね、進めておられるなというふうに思いますけれどもですね、神様がですね、さらにヨーロッパの方にもですね、どんどん選挙を進めていかれると思いますね。またですね、先週はですね、近藤牧師がちょっと白内障の手術をされたんですが、それ菌が入ってしまって、ちょっと危ないと目が見えなくなっちゃいそうだということで、それで皆さんにもお祈りしていただいた方々もいらっしゃったと思うんですけれども、そしたらですね、先生は最初それで緊急入院されたんですが、まあ、2、3ヶ月かかるかどのぐらいかかるかわからないって言ってたのが、数日でですね、良くなってしまったんですね。そして、すぐにこう退院されてしまって、神様の癒しがですね、されたので感謝したいと思いますね。なんか息子さんの青木さんという方がですね、信じられないって驚いてるですっていう話なんですね。ですから本当に主が素晴らしい癒しをなしてくださったと思って感謝しています。ですね、 それから、もう一つですね、雲虹が11月号出てますので、ぜひですね、パウロ牧師の悪霊はいるかの後半も書かれてありますので、ぜひですね、購入して読んでいただきたいと思います。はい、今日はですね、創世記の12章なんですが、主は12章の1節、主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。まあアブラハムはですね、聞き従った方なんですね。今日この聞き従うということに関してですね、お話なんですけれども、なんか何でもですね、何事でもやっぱりポイントを掴んでおくということとても大事なんですね。祝福のポイントもですね、掴んでおくということは大事だと思うんですけれども、私もですね、なんかよく道に迷う、本当にパウロ牧師とご一緒させていただいて、東北行くと最初の頃の方はですね、すごく迷ったんですね。それで非常にこうご迷惑をおかけして、皆さんも聞いてらっしゃるとは思うんですけども、こうポイントポイントのところでですね、道が右に行ったらいいか左に行ったらいいか、あれどうだったかなって迷うんですね。ところがパウロ牧師はそのポイントのところ掴んでるんですね。だからすごく後からですね、いろいろ教えていただいてですね、駅を目指していけばいいんだよ、秋田の方行くんだったら秋田駅の標識をこう看板に書いてあるから、秋田駅の方行けばいいんだよ言われるんですね。それでああって言って、だんだんと、それでも全然迷うんですね。非常にこうご迷惑をおかけしてたんですけれども、最近はちょっと違うんですね。ナビをiPhone で見ながら行くので、一応秋元牧師からお褒めの言葉をいただいてしかしですね、本当にポイントを掴んでおくということはですね、大事であるということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思うんです。道でもですね、その分かれ道のところのポイントをしっかりと掴んでないと迷っちゃうんですね。で、私たちは本当に神様から祝福を受けるという必要があります。私たちは確かに神様によって誰よりもですね、愛されて、誰よりも愛されているんですけれども、でもその時にこの祝福を神様が与えようとしているんですが、それを受ける必要があるんです。でもそのポイントはですね、やっぱり掴んでおかないといけない。神様から祝福を受けるポイントというのをしっかりとですね、掴んでいなくちゃいけない。その一つはですね、この信仰を働かせるということなんですが、その信仰を働かせる事柄において、この聞き従うということがあるわけですね。信仰を働かせるということが、この神様の祝福をいただくポイントになってくるんですけれども、その一つは聞き従い、今日のお話なんですが、アブラハムはですね、この聞き従いのポイントをしっかりと掴んでいてですね、さらにまあお祈りをする、感謝ということがありますけれども、アブラハムはですね、神様が言われた時にですね、出て行って、そして、祝福を受け取っているわけなんです。ですから私たちも神様の祝福を受け取りたいと思ったらですね、このポイントを掴んで、従っていくっていうことがですね、非常にこう重要になってくるというふうに思うんですね。一つ証しをして終わりますけれども、ですね、ある時その海外選挙に出ていこうとしたんですね。で、昔ですね、2人の牧師で立たされてたんですね、地方教会に、半人前っていうことで、1人でダメだっていうことで牧師と2人で立たせられてたんですけども、その時にですね、1人の牧師がイスラエルに行くと、私は別のチームでタイに行くと、そういう計画して行こうとしたらですね、一方の牧師はですね、やっぱりこう留守番お願いしますっていうことを言われて、仕方なくですね、私はですね、留守番かっていう感じで、ところがですね、タイに行こうとしているチームだったんですけど、パウロ牧師とか、それから久保田さんがね、行こうとしてたんですよね、その時のチームですね。それでご一緒に行かせていただいたんですね。それでですね、全然私も記憶から忘れてたんですけど、久保田牧師が行ったっていうのはですね、なんかこう思い出してですね、そしてですね、久保田牧師と一緒に 行きたいと本当に望んでたんですが、しかしですね、その時に非常に経済がなくてですね、それで神様をお祈りしてたんですね。ところがどうしても教会の方で3万円足りないという状態が起きてきてしまいました。3万円って大したお金でないかもしれないように思うかもしれないんですけれども、その当時はですね、私が牧歌していく上で非常に困窮していったところもあったので大変だったんですね。ところが自転車で、もう一方の牧師はですね、選挙に出ている時だったんですが、自転車でですね、日曜礼拝終わって帰ってくる時に自転車で車にぶつかってしまったんですね。そしたら自転車がですね、前の方がちょっと壊れちゃった感じで、でもすぐ直せるような感じだったんですけども、皆さんその時ですね、私は示談でですね、向こうの方が3万円を与えてください、ちょうど求めていた3万円が与えられて、必ず警察には届けた方がいいと思います、皆さんですね。でもその時は示談で3万円をいただいて、本当に神様が与えてくださったと思ったんですが、でもなんで私一人だけでこの責任は向こうの牧師にもあるのに、私一人だけで負わなくちゃいけないんだとつぶやいてですね、しかし神様がやっぱりですね、これを導いてくださっているという、神様がこれを教会の働きのために捧げなさいとやっぱり言っているんだということでですね、聞いてやっぱり祈っていった時にやっぱりそれを捧げるようにですね、そして従ったんですね。そうしたらですね、なんとその後全然別の方からですね、その3万円の10倍のお金が与えられてきて、結局私は久保田さんと一緒にですね、タイに行くことができるようになったんですね。だから今までは必ずそれまでは必ず片方だけが行くっていう選挙だったんですけれども、その時はですね、2人で、出ていくことが2つ別々の方向にですね、選挙に行くことが導かれたんですね。で、私たちは聞き従うということが祝福をつかむポイントであるということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思うんです。その時その時にですね、神様は御心を教えてくださいます。で、私たちはある考えを持って動いてしまいやすいんですけれども、やっぱり神様に忠実に祈って聞いて、そして感謝をしてですね、そして聞き従うということが重要な祝福のポイントを祝福を受けるポイントになりますので、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。お祈りをいたします。天のお父様、主をありがとうございます。あなたがさらに私たちが聞き従えるように、そしてこの祝福のポイントをしっかりと掴んで、さらに従っていくことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ではですね、癒しのためにですね、少し祈りたいと思いますね。天の父様、どうぞ一人一人を主が癒し、あなたの恵みを豊かに表してください。共にですね、罪の告白を悔やための時をですね、持っていきたいと思います。天の父様、どうぞ主の恵みを豊かに表してください。どうぞ一人一人を癒し、あなたの栄光を豊かに表してください。癒し、解放を表してください。イエスキリストの御名によって病の霊を完全に縛る。イエスキリストの御名によってお一人一人の体と精神を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によってお一人一人の体と精神に癒しを宣言します。主が豊かに今癒しと解放を与えてくださったこと、表してくださったことをありがとうございます。主が働いてくださったことを感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに常しえにありますように。どうぞお座りください。主法の方ですね、見てまいります。パウロ秋元牧師のために引き続きお祈りください。パウロ秋元牧師よりお祈りを感謝します。今リハビリ生活を送っています。 1,2 ヶ月で退院になると思いますので、さらにお祈りください。できればさらに行きたいと思って祈っていますということですね。皆さんの上に祝福を祈り、さらにお祈りくださいと。次ですね、はい、TLEA の全教会メンバーによる第5長崎チームが今使わされていますね。はい、お祈りください。吉祥寺 J フェスですね、 J ゴスペルフェス明日ありますので覚えていただきたいと思います。はい、教会総会が12月の7日11時より街道で行われます。はい、イスラエルチームは先ほど言いましたように10月28日から11月の9日です。チェコチームがですね、12月の9日から12月の14日の日程で使わされますので、これも覚えてください。リバイバルナイトが10月19日、土曜日ですね。はい、感謝の正式祷会があります。はい、あといろんなクラスが礼拝後にありますので覚えてください。はい、
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。おっと、イスラエルチームが10月28日月曜日から11月9日土曜日まで使わされます。この派遣にはどの教会の方でも、まだクリスチャンでない方も参加できます。飛行機代はこれからの方は税込み24万8千円となります。飛行機が混んでいて、帰りのテルアビブからワルシャワ、ワルシャワから成田がプレミアエコノミーという座席の間が広い席になるためです。この席もあと5、6席しかないそうです。現地ツアー代は1人2235ドルとなりましたが、これからの方はどう支払っていただくか検討中です。またこれからの方はチームとは違うホテルになる可能性もあります。なおガイド、ドライバー、レストラン、ホテルへのチップとして1人132ドルは現地で徴収するので、派遣にドル現金でご持参ください。チームの詳細は聖書から流れ出る水ミッションホームページをご覧ください。皆様のお申し込みをお待ちしています。雲の間にある虹出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の11月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。チェコチームが12月9日月曜日から12月14日土曜日の日程で使わされます。この派遣は実践派遣チームとなり、現在進学校の海外宣教学2を受講されていることが条件となりますので、ご了承ください。航空会社は LOT ポーランド航空で、航空券代は13万1500円税込みとなります。この金額は10月9日時点での航空券代となります。お座席確保については、お申し込みがあるごとにその都度お席をお取りいたしますので、料金が高くなる可能性もございます。重荷を持たれておられる方は早めのお申し込みをどうぞよろしくお願いいたします。お申し込みお問い合わせは聖書から流れ出る水ミッションヨーロッパ部門までよろしくお願いいたします。12月7日土曜日11時から教会街道において教会感謝会を行います。教会員の方はぜひご出席ください。ご出席できない方は委任状にお名前を書いてご提出をよろしくお願いいたします。大きな台風が来ましたね。みんな大丈夫でしたか？災害の備えは大事だな。お知らせは以上です。
はい、以上です。ありがとうございました。